ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正雄が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。子供が自分の母親を見分ける力は生まれたばかりの赤ちゃんにも備わっているということを何かの番組で見たことがあります。母親の母乳の染みたガーゼと他人のお乳の染みついたガーゼを赤ん坊の鼻先に持っていくとちゃんと自分の母親のお乳の匂いを嗅ぎ分けるそうです。まだ何もわからないような赤ちゃんでさえちゃんとお母さんがわかるのですから本当に不思議です。私の子供がまだ小さかった頃、人混みの中でよその人にくっついていってしまったことがありました。小さな子供の狭い視野には似たような服装の一部しか目に入らなかったのでしょう。しばらく様子を見ていると自分の間違いに気がついた子供は大泣き顔で親のところに飛んできました。子供にとっては罰が悪いという思いよりもむしろ瞬間自分の母親から離れてしまったことの不安の方が大きかったのだと思います。さて今日お読みする箇所には羊飼いと羊との関係が美しく描かれています。私は羊を飼ったことがありませんが、羊という動物も自分の飼い主をよく見分けるそうです。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネによる福音書、10章1節から6節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに、門を通らないで、他のところを乗り越えてくる者は、盗人であり、強盗である。門から入る者が、羊飼いである。門番は、羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立ってゆく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついて行かず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。今まで5回にわたってヨハネによる福音書の9章を学んできました。今日から第10章に入りますが、この章は実は9章から続く一連の場面です。ちょっとおさらいになりますが、9章では目の見えない人がイエス・キリストによってその視力を回復していただいた出来事を学びました。そしてこのことをきっかけに、イエス・キリストがどういうお方であるのか、心の目ではっきりと見ることのできる人と、かえって心の目を閉ざしていく人たちとに分かれていく様子を見てきました。心を閉ざす人たちのグループの代表が、ファリサイ派の人たちでした。このファリサイ派の人たち、とりわけ、ファリサイ派の律法学者たちは、ユダヤの民衆を指導する立場にある人たちでした。ユダヤの人々を羊に例えるとするなら、このグループの人たちは、羊を養う羊飼いに例えることができます。けれども、イエス・キリストは彼らを、 盗人であり、強盗である、とおっしゃいます。羊の囲いを乗り越えて、羊をさらっていこうとする泥棒と同じだというのです。それもそのはずです。せっかく心の目が開かれて、救い主を見出した人を捕まえて、信仰から離れさせようとしているからです。こうしたことは、イスラエルの長い歴史の中で、今に始まったことではありませんでした。旧約聖書の中にも、羊飼いであるべき民の指導者たちが、その務めを真摯に果たさずに、羊たちを路頭に迷わせる様子が批判的に描かれています。例えば、預言者ミカヤは、イスラエルの王アハブに呼ばれて預言したときにこう言いました。イスラエル人が皆、羊飼いのいない羊のように、山々に散っているのを私は見ました。これは、イスラエルを異教の神バールによって惑わしたアハブ王に対する痛烈な批判です。同じように、預言者エゼキエルもイスラエルの指導者たちを批判して言いました。誠に私の群れは略奪にさらされ、私の群れは牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食になろうとしているのに、私の牧者たちは群れを探しもしない。さて、羊飼いのふりをした泥棒が入ってきたとしたら、これは大変なことです。うっかり自分の飼い主と間違えて、後をついていくようなことでもあれば、羊にとっては命取りです。憩いの水にも、緑の牧草にも、ありつくことはできません。野獣に襲われるようなことにでもなれば、偽の羊飼いは羊を置いて一目散に逃げてしまうことでしょう。同じことは人間にとっても言えます。本当の指導者でもない、本当の助け手でもない人について行けば、正しい道を歩むことができません。ただ、正しい道を歩むことができない、というだけならまだしも、その結果起こるあらゆる災難を自分の身に被らなければならなくなってしまいます。私たちがもしこんな危険にいつもさらされているとしたら気が気ではありません。いつもビクビクしながら騙されないように注意していなければなりません。けれども、こんな危険にさらされたとしても、羊にはちゃんと飼い主を見分けることができる力があるとイエス・キリストはおっしゃいます。羊は自分の飼い主の声を知っているので、間違うことなく本当の羊飼いの後をついていくというのです。ちょうどヨハネの9章で学んだあの目を癒された男の人が散々人々からの取り調べや嫌がらせを受けても、イエス・キリストの声を聞き分けて、従っていったのと同じです。すべて、キリストの羊は、その羊飼いである、キリストの声を聞き分けるとおっしゃるのです。番組の始めに、例を挙げた赤ちゃんが誰にも教えられなくても、自分のお母さんのおっぱいの匂いを区別できるように、キリストの羊にも自分の飼い主がわかる力が与えられているとイエス・キリストはおっしゃいます。偽りの声と真実の声とを聞き分ける力が与えられているのです。神は安心して信仰生活を送ることができるようにと、そのような力をキリストの羊たちにお与えになってくださっているのです。本当の羊飼いは、羊一匹一匹の名を呼んで連れ出すとイエス・キリストはおっしゃっています。そもそも、羊が飼い主を見分けることができるのは、羊飼いが一匹一匹の羊を区別して呼ぶことができるからです。イエス・キリストは、羊飼いのように、ご自分を信じる者たちの名を呼んで、 一人一人を区別することがおできになります。決して、十把人からげの集団として、私たちを見ているのではありません。一人一人に目を留め、一人一人の様子を把握し、一人一人の必要をご存知なのです。そのような羊飼いであればこそ、羊もまた飼い主をよく知ってついていくことができるのです。イエス・キリストと私たちの関係は、恵みにあふれた親密な関係です。このような関係の中に、主イエス・キリストは私たちを招いていてくださっているのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く聖書日課リジョイス11月号の CD を抽選で10名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は101-8691、神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢などあなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただくととても嬉しく思います。今週のプレゼントは、耳で聞く聖書日課リジョイス11月号の CD です。抽選で10名の方に差し上げます。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さようなら。